皆さんよく来てくださいました。そして証しをしてくださった馬場さん、そして下森さん、ありがとうございました。神様は不思議なお方で、いろいろな違ったタイプの方を、違った環境にある方もそれぞれにふさわしい方法でちゃんと出会ってくださるお方だなということを、二人のお証しを通して教えられたことであります。特に馬場さんが神罪救いという言葉で捉えられたということで、本当にさっぱりとなさったんですね。神罪救いというとなんか床屋さんのような感じがいたしますが、きっと馬場さんも床屋さんにいたような感じで、すっきりとなさったのではないかなと、その想像しながらですね、お証しを伺っておりました。今日は大切なものを忘れていませんかという題で、お話をしたいと思うのですけれども、テキストがこのパワーポイントに出てきますので、それを見てください。聖書を読みたい方はルカの福音書 12-13 から21です。で、一番最初に、この12章の13節14節15節まで続けて読みたいと思います。皆さんもできたら声を出して読んでいただけませんか。12、13、14まで。3、はい。群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。すると彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。はい、そこまでにちょっとあとまた時々区切って読んでいただきます。私は教師という仕事も半分させていただいております。新学校で牧会学とか宣教学とかいうお話をいたします。まあ、大体質問がありますかというと、授業に関係する質問が出てくるわけです。けれども時々ですけれども全然関係のない、まあ、いわばトンチンカンな質問をする学生がおります。例えば歴史の話をしているのに数学の質問をしたり、もう全然関係ない、この人は一体話聞いてるのかなと思うような、そういうびっくりした経験というのは何回かあります。このお話は主イエスが、皆さんにお話をしていた時のエピソードなんです。どんなお話をしていたかというと、この12章の全般のところを読みませんでしたけども、こんなお話をしているんです。私の弟子となるのはとても険しい道だよ、覚悟はあるかというこういう話をしてたわけです。そこでその話に関連した質問かなと思いきや、全然関係のない質問。先生、質問があります。私が財産がありますが、私の兄貴がなかなかこの財産分与でわがまま言って私に十分財産を分けてくれないんです。先生、私に財産を分けてくれるように兄貴に話してくれませんか。まあこれは話をしている側から言うと誠にがっかりするような質問ですね。この大事な話をしているの全く関係ない、いやこの人は何にも聞いてなかったんだ、このことばっかりずっと考えながら兄貴の財産、兄貴と財産争いをどうやって解決しようか、どうやって解決しようかばっかり考えて、主イエス様の話なんかばずっと上の空で聞いていたんだなと、イエス様は非常にがっかりなさったわけですよ。で、まあ、腹は立てなかったと思いますけどね。でもがっかりしたついでにというか、この人はなんかものすごいガリガリ猛者だな、自分のことばっかりしか考えない人だな、よしそれじゃあこの人に 話をしよう。イエス様は話題を急に変えて、この人に向かってある例え話をして、この質問が不適切であるどころか、この質問に現れたこの人の強欲さというか、そういうものをちゃんとたしなめようということで、次の例え話が出てくるわけです。はい、パワーポイントの方すいませんが、16から19まで読みますので、はい、よろしく出してくださいませんか。出てますか。はい、それからというところから、19まで読んでみましょう。3、はい。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。まあこれが主イエスが語られた金持ちの百姓さん、農夫の話です。まあ今ちょうど借り入れ時が近づいておりますね。ブドウがなったり柿がなったり、まあいろんな果物がこれから美味しくなる季節です。稲もだんだんとこれから実って借り入れ時が近づいております。先週の台風で大変だなと思ったのは、もうこの稲の穂がですね、もう実ってもう収穫間近なのに、水田が湖のようになってしまって、このお百姓さんはどうやって収穫するんだろうなという心痛む思いであります。でこのお百姓さんはとても賢くて、しかも勤勉で、豊作に恵まれた、天候にも恵まれたということであります。お百姓さんは本当にこれは大変なお仕事です。いつどんな種をまくか、どんな土を作るか、あるいはどんな時期にまくか、どんな肥料をやるか、除草はどうするか、収穫はどうするか、どうやって脱穀するか、みんな知恵とまた勤勉さが必要であります。このお役所さんはそのことを全部備えた賢い、しかも働き者の農夫であったと思います。それだけではなくて、この先の計画ができる人です。今年はうんと取れすぎたので、この穀物を入れる納屋がちょっと小さすぎる。そうだ、この納屋を全部壊して大きいのに建て替えよう。そこに穀物を全部入れよう。穀物だけではなくて自分の財産もそこに入れよう。まあどんな財産があるか分かりません。宝物があるか何があるか分かりませんけれども、そういうものを入れよう。彼は一生懸命に先のことを考えることができるビジネスマン的なセンスを持った人であります。そして彼はその先の人生計画も考えて、もうこれだけ貯めればこの先何年も楽しい人生が生きられる。飲んで歌って、食べてそして楽しむ人生を送ろう。まあ本当にこれは典型的な勤勉な、そして賢い人生計画を持った男です。ところがなんですね、その夜大変なことが起きます。はい、それでは次の節を読んでいただきましょうか。20と21、それでは出ました。はい、それでは皆さんで読んでみてください。しかし神は彼に言われた。愚かな者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。 その夜寝ようと思った時にですね、あるところから愚か者よ、はっきり言えばバカ者よってことですね、まあ、関西で言えば何でしょうか、アホでしょうか、まあ、どっちでもいいんですけどね、神様は何語をお使いになったかわからないけども、バカ者よ、彼はこんなに賢く振る舞って素晴らしい人生計画を持って、進めている人間は他にいないだろうと思って、もうほくそ笑んでいたのに、バカ者よという声がかかっていた。何がバカ者なのか、お前の命は今晩取られるよ、そうしたらせっかく蓄えたものは誰のものになるのか、そして加えて自分のためだけに蓄えて、そして神の前に富まないものはこうなるぞという声が聞こえたというのであります。で、今日の題は、大切なものを忘れていませんかという題であります。で、この男が忘れていた大事なもの、私は少なくとも4つぐらいはあるだろうなと思います。一つは人生の儚さ、命の儚さということです。彼は自分の命はいつまでもいつまでも続くだろう、健康もいつまでも続くだろうと、まあ、想定していたというか決まりきったことにしていました。私たちも今日自分の命が終わるかもしれないということはあんまり考えないで人生を送っていると思います。でもこの男は、人間の命というものは非常に儚いもので、私たちが何かの機会に取られてしまうことがある、病気が起きるかもわからないし、それから今日教会の集会が終わった途端に、あの橋のところで自動車がボーンとぶつかってしまうことを脅かしているわけではないけれども、可能性はゼロではないんですね。まあ、私も本当に自分はもう丈夫だけが取り柄だと思っておりましたけれども、3年前にガンということが言われて、頭がガンと割られたような気がいたしました。自分だけは大丈夫だろうと思っていたのが、あなたはガンですよ、相当進んでますよって言われて、はあ、これは、人生を考え直さなきゃいけないなということであります。この男は、人の命は神が握っておられる、そしてその長さというものは自分は知ることができないという儚さということを忘れてしまっておりました。ですから、こうやって、明日はこうやって、明後日はこうやって、決してこれは悪いことではない。私たちはいつ終わるかわからないけれども、しかし将来計画は必要ですし、立てなければならない。けれども、それは立てることは立てるけれども、途中でストップがかかるかもしれないということは、いつでも心の中に置いておかなければならない。特に彼は神の前にそのことを忘れようとったわけです。神がその命を握っておられる方だということを忘れてしまっておりました。それからもう一つ彼が忘れていたことがあります。それは、人間の幸福というものが物によるのではないということ。物があれば、私たちは喜ぶことができる、これだけの蓄えがあれば、まあ人生大丈夫だろう、これだけの家があれば私たちは安心して住むことができるだろう、これだけの自動車があれば、まあ、かっこよく動き回ることができるだろう。みんな物ということに私たちの幸福を置いてしまっていることがあります。一昔前は 3C とか言われた時代がありました。カー、クーラー、何でしたかね、もう一つ、ともかくそういうものがあれば幸福な人生が起きるんだ。でもそういうものが足りてしまっていると、今度は 私たちは本当に心の中に虚しさを感じてしまいます。これで本当にいいんだろうか、という、心の中に悲しさを感じします。この男は楽しめ、食べろ、そして、飲め、もちろん人生、これだけが全てではありません。私がクラス会に時々出ます、この年になるとわざと出ますというのはですね、もうみんなお迎えが近い年齢になっておりますので、私はもう遠慮しないで、自分が牧師であるということを宣伝して、そして皆さんご用命があれば私が健康で皆さんがダメならば、お引き受けいたしますよ。うちの教会はね、中目黒のそばのとても立派な教会ですから、お葬式したい人はどうぞ、ここで引き受けてあげます。この間葬式の準備といってクリスマス、キャンドルサービスに一人私のクラスメートがそれに誘われてきました。そんなことで、クラス会っていうのは私はわざと出てるのでありますが、その時にも面白い人がおりまして、ものすごいお金持ちで、今結婚して4人目ぐらいの奥さんですけれども、人生なんといっても酒と女となんとかだっつってね語るんですよ、堂々とね。で、女子学生たちがクシュンとした顔して、あれダメだよねなんて言ってるんですけれども、堂々と、彼は人生の楽しみは酒と女となんとかだっつって、叫んでおりますけれども、この男も飲め、食べろ、楽しめ、でもそれは悪いことじゃないけれども、本当にそのことで私たちの幸福というものは満たされるんだろうか、とんでもないなと思います。もっと大切な私たちの心の中にある満足、あるいは平安、あるいは私たちが今生きているということの喜び、あるいは人に物を愛することができる愛、愛されることの喜び、そうした目に見えないものの価値というものをこの男は全部見失っておりました。もう一つ忘れていることがありました。それは他の人々の存在ということです。彼が今心の中でささやいた事柄ということの中で、ほとんどが私の、それから私へという言葉、英語で言うと I, my, me, myself という言葉が満ち満ちています。皆さんちょっと今、18節と19節パワーポイントで出していただけませんか。皆さんもちょっと上着を脱いでらっしゃる方が多いので、私も取らせていただきます。はい、そのことですね。別に私はこの英語の方がいいというわけじゃないんですけど、ちょっと英語でこの部分を読んでみます。皆さん比べてみてください。そして数えてください。愛という言葉、my という言葉、myself という言葉が何回出てくるか、この17、18です。読んでみますよ。 What shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, This is what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will storeAll my grain and my goods. And I will say to myself, You have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. はい、何回出てきました。皆さん数えてくださった。I とか、my とか。 myself とか、はい、11回、そうですよ、私そのところだけ強調して読んでましたからね、数えやすかったと思います。本当にこの人の言葉全部 I my myself、 もう I my me ばっかりで満ち満ちています。この豊かな穀物が食べることができなくて苦しんでいる人たちが少し周りにいるとか、ちょっとでも考えることがない、全部 I my me myself、 自分中心のこの哲学といいましょうか、生き方というものをこの人は示しています。ですから神がお前は愚かだよ、バカだよ、アホだよといった意味がわかると思います。一番大切なこと、自分の命の儚さ、本当の幸福というものがどこにあるのかという人生の中心、そして私たちは他の人たちに支えられて生きて、他の人たちを助けることによって喜びを感じることができる生き物、社会的な動物であるということもすっかり忘れて、全部が自分、自分、自分という、そういった生き方、本当に大切なものを彼は忘れた人生を送っていました。そのことを彼はこのお前の命が取られた時にどうするのかという質問であります。まあ私は別に神様ではありませんので、皆さんに今晩夢の中で現れて、丸々くん、お前の命は今晩取られるぞ、そうしたらお前の人生はどうなるのかというほど権威はありませんけれども、一緒に考えてみたいと思います。そしてこの主イエス様はこのお話の最後に20と21、その21のところだけ、はい、よろしいでしょうか。3、はい、自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。それから15節戻ってください。よろしいですか、パワーポイントの方、15だけもう一度お願いします。そして人々に言われた、どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい、なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。ここでは2つの否定的な言葉が使われています。神の前に富まないとこうなるよ、それから、人の命は財産にあるのではないから、それじゃ答えとして私たちはポジティブに本当の幸福はどこにあるのでしょうか、あるいは神の前に富むってどういうことなんでしょうかって考えて終わりたいと思います。私たちの本当の命は財産にあるのではなくて神の前に蓄えである。私たちが永遠にいます神、そして永遠に生きておられるお方と結びつくことによって私たちは永遠の命を持つことができると書いてあります。神はその一人子を賜うほどに世を愛してくださった、それは彼を信ずる者が滅びることなく永遠の命を持つ、永遠の命っていうのは死んでも生きるという意味の長さだけのことではありません、長さも含まれていますけれども、永遠者である神様と結びついて神様が持っていらっしゃる全ての愛、喜び、平安というものを今の時代に与えられて生きていくこと、そしてそれを次の世にも続けていくこと、これが永遠の命です。そしてそのためには彼を信ずる者はと書いてあります。キリストを 心の中に受け入れて信ずるときに、私たちはこの永遠の命を持つことができると聖書ははっきりと記しています。どうかこの愚かな金持ちのお百姓さんのようにではなくて、主イエス様を心の中に受け入れて、そして永遠の命、今の時代を、私たちは本当の意味で人々を愛することができる、また誠の神様を従うことができる喜び、愛することができる喜び、そしてその神様によって与えられるところの心の平安をしっかりと経験をしていただきたいのであります。そして神の前に富むという最後の言葉から教えられることは何でしょうか。これは私たちが与えられたところの神からの財産、あるいは力、あるいは私たちの命というものを他の方々のために使うことです。天に宝を積みなさいと主は語られました。私たちは自分のために生きているのではなくて、多くの他の人々のために、その幸せのために私たちは生かされているのです。小さな形でありましても、私たちの人生と、あるいはエネルギーと富と、あるいは体力というものを他の方の喜びのために使わせていただく、これは天国の銀行に預金をしているようなものだということです。先ほど銀行家であられた馬場さんがですね、いろいろと預金を集めていらっしゃったと思いますけれども、その預金の項目の中に天国、口座というのはなかったと思いますね。でも私たちは天国口座というものを持っているんです。自分のためにだけ生きていく人生ではなくて、他の方の喜びと他の方の幸せのために私の人生がある、そしてそのことを具体的な行動でもって示すという生き方、それはあなた方は宝を天に積むものだ、そのような生涯を送らせていただきたいと思います。お祈りをします。どうぞお祈りの姿勢をしてください。そして今日私は皆さんにお聞きしたいと思います。私は大切なものを忘れていた、どうか私は天国に宝を積む人生を歩ませていただきたい、イエス様をまだ心の中に受け入れていなかったけれども、イエス様を信じてイエス様と共に歩む生涯を送らせていただきたい、願う方どうぞ手を挙げて、そのことを志を表してくださいませんか。どうぞその場所でお祈りの姿勢をしながら、そのような気持ちを持った方どうぞ遠慮しないで手を挙げてください。いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。どうぞ、ババさんもそのような時にイエス様を信じて、はいと手を挙げてイエス様に従ってきました。他の方いらっしゃるでしょうか。はい、お祈りをいたします。神様、私たちは神に対して富むものとさせてください。そして人の命は持ち物の豊かさではなくて、主イエス様を信じ永遠の命に預かることにあります。どうぞその道を私たちがしっかりと自分のものとして生きるものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。